それではクロス先生に、すべてが虚しいといった偉大な王に聞くというメッセージをしていただきます。
はい。皆さんおはようございます。はい。そちら、ニューヨーク雪降ってますか？はい。まあ、今回はね、そんな積もったりとか、あんまりしてないですけど、ユタは大変なんでしょうね。つない。もう、それが普通か。雪に囲まれた感じで。はい。今日のメッセージなんですけれども、まあ、結構私の証もこう含んだメッセージになります。で、御言葉はこのメッセージの中で皆さんにこう画面に出してシェアしていきたいと思いますけど、最初、まあ、ちょっとタイムスリップして35年前に遡ります。私が高校2年生の時のお話です。高校2年生。ね、35年前、皆さんはどこで何をしておられたでしょうか。久君、広島にいたかな。35年前。
アメリカに出てく
も
る
う、出た。
2ヶ月ぐらい前じゃない？
おー。ね、アメリカ生活、長いですもんね。私は広島の、広島市内で高校に通っておりました。高校2年生。ああ、ごめんなさい。ここ3年生の夏休みですね。の頃でした。ちょっと体調がおかしいなっていうことで、ずっと私、バスケットボールしてて、小中高をやって、でも、バスケ漬けの毎日でした。で、広島県内では、すごいこう、バスケが盛んな地域で、結構なんか全国大会にチームを送るようなとこでいたので、で、まあ自分バスケが好きになって、もうそればっかりやって、勉強ほとんどしないような、そういう生活をしてたんですけど、そのまあ高3になると受験の準備にも入りますし、また最後の大会でみんなこう引退していくわけですよね。で、私も夏休みに入る前に、バスケ一応引退して、でもまあ大学、あわよくば、この大学推薦もバスケで入れてもらおうかな、みたいな。結構そういう環境だったんですね。周りの友達も、そういう国体選手がいたりとか、と私もうまくいったら声かけてもらえるかもっていうような、そういう淡い期待を持っていました。でも夏休み中に、ちょっと体調おかしいなっていう感じになりまして、それでまあ、秋の2学期が始まった1週間後ぐらいにですね、学校で熱が出たんです。で、保健室行ったら、まあ、微熱なんですけども、全然原因がわからないと。で、37度5分ぐらいがずっと続いて、で、風邪でもないし、ただとにかく体がだるいっていうことで、血液検査に行きました。そしたら、肝臓が非常に弱ってるっていうことが分かったんですね。肝臓酵素っていうんですか、エンザイムの数値が異常に高くて、で、もう、本当、B 型肝炎の一歩手前まで実は行っていたということが分かりまして、で、これは大変だということで学校に行けなくなって、で、それから、高3の、とか2学期、秋の間、ほとんど学校行けなかったんですね。2ヶ月以上休みました。でも本当それまではスポーツに全てをかけた、青春時代を送って、でも、まあ、体は全然動かなくなってですね。で、なんで自分がそうなったかわからないと。で、まあ、お酒とかそんな、全然その頃まだ飲んでなかったですし、急に肝臓がそんなになって、で、医者もよくわからないっていうままで。で、肝臓が悪くなると、それに対する特効薬も何もない。ただ、休みなさいとしか言われないわけですね。で、家にいても、なんか他のこともやる。体にエネルギーもないし、気力も湧いてこなくて、これは大げさじゃなくてですね、歯磨きをするのも、こうなんか手をここまで上げるのも、すっごいだるくてできないような、そんな日々だったんです。で、まあ、それをきっかけに、肝臓っていうのは、こう体の中でこういう役割だよ、みたいな人体についても、ちょっと興味持ったんですけど、やっぱこう、 フィルターの役目をしているので、肝臓が弱くなったら、こう、体の中の毒素を、その、フィルターできなくなると、肝臓がですね。それで体中に毒素が回っていき、エネルギーがなくなると。もう常にだるいっていう状態。それに私はなっていたっていうわけですね。まあこれ全部後になって分かったわけですけども。でまあ何もできない、だから休むしかないということで、もうずっと2ヶ月間ぐらい家でただただ寝るような生活でした。まあ本当に、それまでそういった大きい問題っていうのを経験したことがなかったものですから、どうしていいかわからない。自分のその現実を受け止めることがなかなか難しかったです。で、それに加えて、そのもうバスケットももうそれまでのようにはできないだろうっていうふうに医者に言われました。一旦肝臓悪くなったら、それはもう一生付き合うものだから。だから、このいろんな時に、こう、他の機能にも障害が出るかもしれないし、少なくともこれから数年間は、激しい運動はしてはいけない。ストレスがかかるからダメだというふうに言われました。もう本当にあまりにも全てが、こう、ひっくり返ってしまって、まあ、当時、若かったですし、で、実は私、その、高3の春休みに、イエス・キリストを自分の信仰によって信じて洗礼を受けたばっかりだったんですね。で、なんで、こう、まあ、信仰的にもフレッシュで、結構、こう、まあ、よし、これで、自分も、生まれ変わって、こう、神様に従っていこう、って、本当にこう、ポジティブなこと、まあ、祝福していただけるっていう、そういう期待をして、祈って、聖書を読んだり、教会通ったり、とにかく、上向き、な気持ちがどんどん上向きな時にそれが起こったっていうことで、なんか信仰についても疑いが出てきてしまいました。祈ったってダメじゃないかと。神様はせっかく信じてクリスチャンになったのに、こんなこと起こるのか。神様は何してるんだろうっていうふうなことをずっとこう考えていました。で、なんですけれども、とにかくベッドの上で何もする気力もなくって、ただ時間があると。学校の勉強もまあしない、する気もないし、できないし。で、何をしたかというと、聖書を読んだんですね。で、多分人生で、一番聖書を読んだと思います。その時期に。で、今まで読んだことがなかった、箇所もいっぱいあったので、それで読み進めていったわけですけれども、まあ読んでいても、目を開け続けることも辛いんですね。だから、本当に少しずつ少しずつしか読めない。ちょっと読んだら辛いからまた目を閉じて眠るっていう、その繰り返しで、もう昼も夜もなくなった状態で、起きている時は聖書を読むっていう、そういう時間だったんですね。で、その中で、私が一番励まされた御言葉が、今日の伝道者の書なんです。で、それまではまあ、こう、教会で育ったものですけども、伝道者の書なんて、はっきり言って読んだことがないって、記憶には全くなかったです。で、そうですよね。子供とか若い人が好んで読むような歌詞じゃないと思います。でもですね、こう本当に伝道者の書、一番最初から読んだ時に、その時の私の心の中には、こう、光が差したというか、暗くて重苦しい言葉が続くんですけども、光が差したような、スーッと心がこう軽くなったような、そんな感覚覚えています。で、シェアをさせていただきますけども、言葉。はい、ちょっと読んでいきたいと思います。伝道者の書。エルサレムでの王、ダビデの子、伝道者の言葉。空の空、伝道者は言う、空の空。すべては空。日の下でどんなにロークしても、それが人に何の益になろう。一つの時代は去り、次の時代が来る。しかし、地はいつまでも変わらない。日は昇り、日は沈み、また元の昇るところに帰っていく。風は南に吹き、巡って北に吹く。 巡り巡って風は吹く。しかし、その巡る道に風は帰る。昔あったものはこれからもあり、昔起こったことはこれからも起こる。日の下には新しいものは一つもない。これを見よ、これは新しい、と言われるものがあっても、それは私たちより遥か先の時代にすでにあったものだ。もう、いきなりですね、この御言葉、空の空と、虚しいっていうことですけども、もちろんご存知のように。こんな聖書の御言葉、あったのかっていうふうに衝撃も受けましたし、でもなんか励まされたんですね。虚しいよっていう言葉に、何かその時のベッドの上で横になって、もうバスケットもできないかもとか、友達はみんな受験勉強してんだろうなとか、本当にそういう、なんで俺はこのベッドで寝てなきゃいけないんだ。神様も何もしてくれないのかっていうふうに、もう虚しい状態だった自分に、このエルサレムでの王、これはソロモン王なんですけど、書いた人はですね、当時のイスラエル王国の最も偉大な王と言われた偉い人、そして知恵があって、いろんな経験をした人、この人が、こんな、いきなり初めから虚しいよと、すべては虚しいって。どんなに労苦してもそれが何になるんだっていう、めちゃくちゃネガティブな言葉じゃないですか。で、今もし私たちの周りにこんなことばっかり言うような友達とか家族とかいたら、あんまり聞きたくない言葉じゃないかなと思うんです。普通に考えるとですね。もっとポジティブに生きようよって言ってあげたくなるような。うん、でも私にとってすごくこれが励ましの言葉になったんですね。それでこう慰めを受けたと言いますか。ああ、なんか、こう、まあ、自分の音みたいなのがあるとしたら、その音に、こう、ピーンっていう音に、こう、同調してくれて、同じこう、音を奏でてくれる。あるいはまあ、綺麗な和音になってくれたっていう表現でしょうか。なんかこう、スーッと入ってきたんですよね。虚しいなって。お前も虚しいんだよなって言ってくれたような、そんな気持ちがしました。ちょっと読み進めていきたいと思いますが、次のところ、一章の14節ですね。私は日の下で行われたすべての技を見たが、なんとすべてが虚しいことよ。風を追うようなものだ。私は私より先にエルサレムにいた誰よりも偉大なものとなった。実に私の心はどんな労苦をも喜んだ。しかし、私が手掛けたあらゆる事業と、そのために私が骨折った労苦とを振り返ってみると、なんとすべてが虚しいことよ。風を追うようなものだ。日の下には何一つ益になるものはない。私は生きていることを憎んだ。日の下で行われる技は私にとっては災いだ。すべては虚しく風を追うようなものだから。と、ソロモンは言ってるんですね。なんか、まあ聖書の言葉にもなっちゃってますし、こうやって字だけ、文字だけ読むとさらっと読めるんですけど、すごいこと言ってるなと思うんですね。もう本当、この一章二章のところでは、数節ごとに同じ表現が出てきますよね。すべては虚しい、風を追うようなものだと。風は目に見えないですし、ただ吹いてるのは分かっても見えない、掴むことはできない。風を追いかけても、本当にそれは虚しい、徒労に終わるんだと言っています。で、今のその二章九節から十節で読んだところにあるように、ソロモン王は、自分のことをこう、まあ、こんなに誇って、一歩間違えば、すごい傲慢な人になっちゃうんですけども、私は誰よりも偉大なものとなったと、エルサレムにいたものだから。で、これは本当のことだと言われてますね。皆さんもどっかで聞かれたことあるんじゃないかと思いますけど、ソロモンはエルサレム、イスラエルの歴史上最も偉大な王だと。それはみんなも言ってることで。で、しかも、このソロモンっていう人は、なんか、どっかの王様みたいに、ただこう、宮殿にふんぞり返って、自分のしもべたちをこう、こき扱ってですね、好きなことだけやって生きてるんじゃなくって、すごく勤勉な人だったとも言われています。 それで自らその動いて自分の手を使っていろんな事業をし、働いて、そして素晴らしいことを成し遂げました。エルサレム宮殿も本当に素晴らしい宮殿を建てることができた。彼もそこに加わったと。でも彼は自分で言ってます。自分が手掛けたあらゆる事業、そのためには自分が骨折ったロークとを振り返ってみると全てが虚しいんだと。だから、全てを手にした人だということはできるでしょう。彼が住んでいた家は、庭がもう本当に森のような広い庭で、そこに川が流れているっていうようなことも書いてあります。この世において手に入れられるものは彼は全て持っていた。お金も財産も、その下辺たちの数も、もう何千人もいたと言われてます。それでいて自分も働いた。そして知恵がある人だった。この伝道者の書は聖書の中で3つしかない知恵の書の1つだと言われていますね。この伝道者の書と箴言、そして呼ぶ記、知恵の書。このソロモン王も知恵に満ちた王様だと言われています。すべてを手に入れた人が、なんとすべてが虚しいことだと。言ってるっていうのは。なんかですね、一生懸命こう人生でいろんな目標を立てて頑張ってる人にとってはあまりポジティブな言葉じゃないかなと。励ましにはならないかもしれませんよね。こんなに頑張ってるのに何やったってダメだよ、無駄だよ、虚しいんだよって言われてるように聞こえる時もあるかもしれないんですが、とにかく当時の私にとってはすごくこれは励ましになったんですね。こんなもう偉大な人も虚しいって言ってるから、自分が今、なんと虚しいと感じてること、それ自体は悪いことではないと。なんか、私の中には罪悪感もあったんです、当時。クリスチャンになったばっかりで、クリスチャンだったらどんな苦しい時もポジティブでなきゃいけないんじゃないかみたいに思ってました。それは、その後の私の人生の中でも、いつもこう、自分の中にあったプレッシャーっていうかですね、なんか、こう、人前での自分と一人でいる時のプライベートな自分が何か違うような、信仰者らしくしなきゃとか、クリスチャンだったらこうこうでなきゃとか、で、それで牧師になってから、牧師だったら自分の苦しみをあんまり人に分かち合っちゃいけないとか、常にポジティブに明るく、神様に祈れば、大丈夫ですよって。励まさなきゃいけないっていう。なんかそういった、こうでなきゃいけないとか、暗い部分とか闇とか、悲しみとか苦しみっていうものに、正直でいられないような、そんなもの、もしかしたらそんなの最初からないのかもしれません。でも、それは人間のこの世界の中で、また教会とかクリスチャンカルチャーの中で、私たちが作り上げてしまったイメージかもしれませんが、私はそういったものを、ともこう戦ってたと思います。後になって考えるとです。でもソロモン王は虚しいんだなって言ってくれたっていうのはですね、すごく大きかったんです、私にとっては。で、聖書の中にこのような言葉があるっていうことに、改めて今日こうやって話しながらも感謝ですし、その今読んだ一番最後のところですね。私は生きていることを憎んだ。この伝道者の書のものすごく重苦しい言葉とか、嘆き、自分が生きていることを憎むっていう表現とか、これは呼ぶ記と非常に似たものがあります。実は先月からうちの教会で呼ぶ記のメッセージを毎週しています。で、本当にヨブが自分の生まれる日を私は憎む。なぜ私が生まれてきたんだっていうことを何度も何度も言って、で、ヨブの友人たちはそんなこと言うもんじゃないみたいにして、こうヨブを戒めようとするんですね。そんなにあんたが苦しむのはあなたが罪を犯したからだっていうふうに、なんかこう因果応報的な原因があるからこういう結果になるんだよ、みたいな。このような当たり前の考え方を友人たちはヨブにこうやってチャレンジするんですけど、でもヨブはとにかく悲しくて辛くて、 生きるのは辛いって言い続ける。その人間の本当の姿っていうこと。ヨブも、そしてこのソロモン王も、しっかりと向き合って、ごまかしたり、隠したり、否定したりせずに、クリスチャンだったら明るいんですよ。生きてていつもハッピー、ハレルヤじゃなくて、実は辛いんだと。実は虚しいことはあるんだ。生きるってのは大変なんだっていうことを言葉にしてくれてる。そしてこの聖書という神様の御言葉の中に神様がこれを入れてくださったことを私は本当に感謝をしています。クリスチャンであっても神様を信じていても自分の存在を受け入れることができなかったり、生きてて何になるんだって思ったりすることはある。でもそれで終わらないっていうところに私たちの希望があるんではないかと、そのように思わされています。まあ、今私こうやって話しながら、当時の35年前の私がそこまで考えれたっていうわけではなくて、この伝道者の証としてそのようなものを感じてきました。とにかく、ソロモン王は本当に虚しいなっていうこと、すべてを得た後で、そのことに気づいた。それが分かってしまったようです。そして読み進めていきますが、三章に行くと有名な言葉が出てきます。天の下では何事にも定まった時期があり、すべての営みには時がある。生まれるのに時があり、死ぬのに時がある。植えるのに時があり、植えたものを引き抜くのに時がある。泣くのに時があり、微笑むのに時がある。嘆くのに時があり、踊るのに時がある。探すのに時があり、失うのに時がある。保つのに時があり、投げ捨てるのに時がある。愛するのに時があり、憎むのに時がある。戦うのに時があり、和睦するのに時がある。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた、人の心に永遠を与えられた。しかし人は、神が行われる御業を初めから終わりまで見極めることができない。この、まあ、本当にソロモンに与えられた知恵の言葉がこのように描かれています。すべてのことに時があるっていう有名な言葉ですけれども、これは本当に素晴らしいなと思って感謝しているのは、泣くよりも微笑む方がいいというふうに言ってないっていうことなんですよね。嘆くよりも踊っていましょうよって言ってもないし、憎んじゃいけない、愛しましょうとも言ってない。彼は全てのことには時がある。で、それでいいんだと言ってるんだというふうに私は受け止めています。でも私たちは、まあ一般的な人間はっていうお話ですけれども、やはり、泣くよりも微笑んでいたいと、憎むんじゃなくて愛しましょうと、やっぱり思いますよね。だから苦しいんだと思います。私も苦しんできました。自分が病気になった時に病気より健康な方がいいと、だから苦しみました。なんで自分がこうなるんだっていう理由が原因がわからないことで悩みました。原因がわからないよりもやっぱり私は知りたい。でもこのソロモン王が本当にその全ては虚しいっていうところで、で彼も一時期鬱だったということも言われてますけれども、鬱状態を通る中でこんなにやってきたのになんと虚しいことよという状態になった時に、彼が初めて全てのことには時があって、神がその時を定められたんだと受け止めることができるようになったのかなと思います。何がいい、何は悪いで、悪いものはいらないっていうふうに、そのネガティブなものとか、悲しみや苦しみや痛みや、わけがわからない出来事、それを排除しようとすればするほど人生はより苦しくなる。でも排除できないから、私生きてる間、ネガティブなことって必ず起きるわけで、じゃあなんで起きるんだっていうところで、結局神との格闘が始まると。神様、あんたそれでも愛ですかとか。で、挙句の果てに神なんか結局いないんだ。神がもしいるんだったら、なんでこの世界には こんな悲しいことが起こり続けるんですか、戦争があるんですか、病気があるんですか、貧しい人たちは苦しむんですかっていう、その私たちには分からない疑問を投げ続ける。でも神は答えてくれないっていう。やっぱり私たちは、まあ私は人間としてマイナスよりプラスが欲しいと。暗闇より光が欲しい。それが人間かもしれない。でも神にとっては全てが大切な時間であり、今読んだ最後のところで、神のなさることは全て時にかなって美しい。その闇があったとしても、闇があるところの中に何らかの美しさがあるっていうことを、ソロモンは伝えてくれてると思います。5年前にニュージャージーから日本に帰国した一人の姉妹がおられて、で彼女も小さい頃からいろいろ家庭環境などで、苦しみを通ってきた人です。で、アメリカに留学中に、イエス様を信じてクリスチャンになられました。で、本当に神様を信じた時には、自分の中でいろんな変化があって、それでもう人生がガラッと変わってバラ色になるんじゃないかって、そういう期待をした時もありましたけども、結局その後もいろいろ新しい問題が起こってきたり、また自分自身の中にあるこう深いところにある傷とか、性格的なこととか家庭環境とかっていうのは変わらない、いつまでもこう変わらないものっていうものにもまた直面しなければならない時が来た時に、本当に彼女は苦しみ悩みました。私は神様を信じたのに、神の子供と今呼ばれるものになったのに、なんでこんなことが続いて起こるんですかっていうことで、信仰そのものにも疑問を持ちました。で、そんな状況で日本に帰られたんですけども、日本に帰った後もさらにいろんな部分で状況が悪化し、日本は住みにくい、特にまあ田舎の方に彼女帰ったので、本当にこう教会もないようなところで苦しんでおられるんですけども、1ヶ月前ぐらいですね、こういろいろやり取りしてた時にですね、こんなことを言っておられました。本当に自分は今まで神様に文句いっぱい言ってきたし、なんでこうなんですか、なんでこうなんですかって理由を求めてきたけど、結局神様は理由言ってくれない。でも私は死ぬまで神様に問うことはやめませんって言うんですね。それが私ですから、神様に問うことはやめない。ただ最近少し感じるのは、これでいいんだっていう、こう心のうなずきを感じるようになりましたっていう書いてあったんですね。やっぱり今までは自分が願ったように変わらないと苦しみ、そして神様に文句を言った。こんだけ祈ってるのにどうしてこうなんですかっていうことで、わからない。で、わからない部分でもがいた。でも、すべてのことには時がある。それを神様が定められた。そして神様を知り尽くすことは人間はできないっていうことがやっと分かってきたときに、このプラスのこともこのマイナスのことも同じぐらいにきっと美しいんだろうなと思えたっていうんですね。で、自分という人生はこの人類の歴史の中で本当に米粒にもならないような小さな存在かもしれないけれども、その私という一人の人間の人生の中に起こっている嫌なことも嬉しいことも楽しいことも苦しいことも、なぜかわからないけれども良しとされて、そこに神様が置いてくれたのならば、私も人類の歴史の中のパズルのワンピースとしてそのままで生きるということ、自分でこれはやだ、変えてくださいと言って叫び続けるんじゃなくって、アーメンと言ってそれを受け止めることの中に自分が生きた証があるし、自分が受けてきた傷も自分でないとそれを受けることはできなかった。そこに美しいものがあるような気がするっていうんですね。いや、なんかもう深すぎて私も理解できないと思う感じながらも、私は慰められました。その彼女の言葉の中に神様がおられるっていうものを感じました。神のなさることはすべて時にかなって美しい。しかも神様は私たちの心に永遠を求める心、思いを与えてくださった。なぜならば人間だけが神と似たものとして作られたから。 私たちは今この地上という限界のある時間的にも物理的にも限界のある中に閉じ込められるように生かされてますけど、でもこれが全てじゃなくて、その向こう側を見たいし、神様のもとに帰りたいと願ってるから永遠を求めるんですよね。永遠を求めるからこそ私たちは死ぬことを心から願ってないし、恐れもあるし、死に対して本当にこう抗う気持ちがある。また医療やテクノロジーを通して私たちはもっと長生きができないだろうか、もっと健康に生きることができないだろうかと人間は求め続ける。それは神様が永遠への思いを与えてくださったからだ。その意味で私たちは本当にこの小さな世界の中に閉じ込められたままで良いはずの人間ではない。でも、しかしとも言ってますよね。しかし人は神が行われる御業を初めから終わりまで見極めることはできないっていう。この本当になんとももどかしい、こう、なんか本当のストラグルっていうんでしょうか。永遠を求めてるのに見たいのに見せてもらえない。なぜこのことが起こったのか理由を知りたいけど、人間は理由を知ることはできない。でも神は知ってるっていう。その関係性ですよね。神と人の関係。で、その本当に人生にいろんなことが起こるんだけれども、一番大事なのは、もしかしたら、まあ、私が言い切ることはできないんですけど、自分が今のところ教えられてるのは、一番大事なことは、私が願う通りの人生になることでもないし、私が健康になればそれで全てがハッピーになるっていうわけでもなくって、私が病気の時にそれを通してどう神様と出会うか。人生が思い通りにいかない時に、そのストラグルやもう本当に嘆きのそのど真ん中で神様をどのように知るかっていう。神様と私がどのように出会って、神と共に語り合い、時にはなんでですかって言って神様に怒鳴ったり不平不満をつぶやきながらも、いつも神様にベクトルが向いていく、心が開かれていくっていう、それが人生の中で私たちに与えられた一番重要な部分なんではないかというふうに示されてきました。で、それが示された理由というか、まあ御言葉、それはもちろんこの伝道者の書なんです。続いて読みたいと思います。私は知った。神のなさることは皆永遠に変わらないこと。それに何かを付け加えることも、それから何かを取り去ることもできない。神がこのことをされたのだ。人は神を恐れなければならない。この人は神を恐れるっていうこと、先ほど挙げた3つの知恵の書、すべてのテーマです。箴言も一章のところで出てきますよね。神を恐れることが知恵の始まりって言葉があります。また、ヨブ記でも、ヨブ記って本当にこう分かりづらくて、ただだらだら長くてって言われますけれども、でも、こう、もし一つのテーマにまとめるならば、ヨブが通った、本当に苦しい、すべてのものを取り上げられるような、すべてを失うような中にあっても、その取られたものを、求めたりとか、祝福されることを求めるのではなくて、神を求めるっていうこと。祝福されたいから祈るんでもないし、失ったものを取り戻すために神様を信じ続けるのでもなく、神ご自身を求めるっていうこと。そして神を恐れるっていうこと。それが、実は呼ぶ記を通して至るところに散りばめられています。この伝道者の書においても、ソロモン王が行き着いたところ、それは神を恐れるっていうこと。そして、この伝道者の書の一番最後の章、12章にポンと飛びますけれども、ソロモン王の結論的な言葉が出てきます。12章の一節。あなたの若い日に、あなたの創造者を覚えよ。災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前に。この若い日っていうのは、それは年齢的な若さではなくって、今日という日に、早いうちにっていう意味なんですね。明日よりも今日の方が若いわけですよね。私たち何歳になったとしても。だから時間を置かずに、今日今 あなたの創造者を覚えよ。あなたを作られた方を知りなさいというのが、ソロモン王が行き着いた結論です。なぜならば、この世のものは全て虚しいからだと。ですね。彼が最初に言ってる。どんなに事業が成功しても、物を手にしたとしても、虚しく消え去っていくんだよ。この世のものでキープできるもの、永遠に保てるものは何もないんだ。しかし、そんな虚しい人生であっても、あなたを作られた方を知るならば、あなたがなぜそこにいるかがわかるっていう、そういうことが言いたいんですね。私たちは自分自身のことを知らない。どこから来てどこに行くのか、なぜ自分ここに今日いるのか、なぜこんな苦しい人生を生きなきゃいけないのか、人はいろんなことを考えて、いろんな知識者も好き勝手なことを言うことはできますが、みんな言うことはバラバラです。しかし、あなたを作った方だけが知っている。そしてその作られた方はあなたの心に永遠を求める思いを与えられた。それはあなたと一緒に生きたいからだっていうわけですよね。だから一日でも早くあなたの創造者と出会いなさい。災いの日が来て、もう何の喜びもない、もう本当に全てをやめたいっていう日が来る前に、今日という日に神を知りなさいっていうんですね。そして本当に結論の結論ですね。12章13節一番最後のとこです。結局のところ、もう全てが聞かされていることだ。神を恐れよ。神の命令を守れ。これが人間にとって全てである。イスラエルの最も偉大な王、全てを手にしたと言われる人が最後に言った言葉はこれです。人間にとって全て。それは神を恐れることと神の命令を守ること。神を恐れるっていうのは皆さんももう分かっておられることだと思いますが、なんかこう恐怖心という意味ではないですね。神様が怖くて逃げるっていう、あのエデンの園でアダムとイブが取ったような行動ではありません。ではなくて、神様の偉大さ、神様の大きさ、神様の恵みの深さに私が触れられるときに、あまりにも偉大すぎて自分が小さいものになっていき、神の前にひれ伏すしかないっていう。大自然の中で自分がもう言葉を失うような、そのように私は神様の前にへり下るっていうこと。神と人間のもともとあるべき関係、そこに戻るっていうことです。そして、神の命令を守れ。私が高校生の時にクリスチャンになったことを知った友人たちは、みんな言いました。クリスチャンって命令とかなんか約束事とか守らなきゃいけないこといっぱいあるんだろう。大変だなって言って、揶揄されたっていうかですね。かわいそうにって思われたんですね。でも、神様の命令、聖書全体を通して最も大事な命令は一つしかない。これはイエス様が言われました。神を愛し人を愛する。これは一つの言葉と言われました。愛ですね。その中に全てが含まれているとイエス様ご自身が言われたし、イエス様がそれをするために地上に来てくださったお方です。神を愛する。だから人のために命を捨てたっていうこと。私たちも人生の全てのその目的や自分のエネルギーや心が向かうところを神を愛すること、人に愛することにもし向けることができたら、どんなにか素晴らしいだろうと思います。もちろん毎日の生活があるし、人生にはいろんなことが起こりますけど、でもその度にまた神との愛、そして人との愛に私が立ち返り続ける。いつもそこを中心に回っていく人生であるならば、どんなに素晴らしいことでしょうか。これが人間にとって全てだというこの言葉、本当に感謝をしたいと思います。で、高3の私は、これを読んで励ましを受けましたが、今日メッセージとして皆さんに私がお話したようなことまではもちろん行き着いていませんでした。その後も私はたくさんの失敗をしてきたり、本当にしょうもないことをして人を傷つけたり、人のかに隠れたところで罪を犯したりとか、本当にそんなこともやってきたり、アメリカに来てから、神様に近づいたなと思ったら、またこうドーンと落ち込んだり、鬱になって、もう本当に生きてても仕方ないと思った日々も、長く続いた時期もありました。でも今日もこの御言葉が変わらずに与えられていることを本当に感謝をしてます。やはり御言葉が私の中にあるときに生かされる。それは神様の命がそこに吹き込まれているからですね。 まあ、本当にこういう感じの、メッセージになりましたけれども、でも、いつもそうですけど、今日は特に、やっぱり私自身が、語りながら励まされたなと思っています。また、初心に戻って、神様と自分の関係を見直して、愛の中に生かされ、また生きていきたいなと思わされています。以上です。お祈りをさせてください。天の父なる神様、本当にあなたが私たちを作られ、私のことを知っていてくださることを感謝します。私たちの人生に起こるすべてのこと、また心の中の思いや、人間同士の間に起こることも全部知っておられて、私の弱さを考慮に入れて、その上であなたは私たちを愛するから、御子イエス様を送ってくださったことを感謝します。イエス様、あなたは人として、私たちが通るところ全部通ってくださって、それ以上に私たちが知らない悲しみ、苦しみ、痛みを通ってくださったことを本当に感謝します。どうぞ続いて御言葉にそれぞれが語られて、今週一週間もあなたと共に歩むことができますように。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。